はい、こんにちは、大竹誠です。今日は9月の11日金曜日。今日のパートナーは
室井ゆずきです。
はい、私の横には
大竹秀明です。よろしくお願いします。
そして金曜日は
むっつりすくべの森です。
がっつりすくべの江口です。
どうもロックです。
お願いします。
はい、そして今日はスペシャルウィーク最後の日なんでね、
はい、
もう番組ではスペシャルなゲストをね、
はい、そうですよね。
しかも名前をね、はい、今日まで隠して誰が来るんだろう、はい、あの人かな、
そうです ね、
この人かなっていろんな噂が立って、
はい、聞いてる方はいろいろこう想像を巡らしていたみたいですね。
待ってました。
それでは、スペシャルゲストを、
行きましょう。
紹介しなくていいんじゃない
ですか。しゃべんねえかな、そんなこと言われたら。
な、もう我慢できるんだよ。もう口開いちゃう。
お前。
まだ紹介するまで、まだ紹介しないんだから。
豪華ゲストが来てんのに。
豪華ゲスト。豪華ゲスト
サプライズ生出演ということを歌っていて、はい、誰だろう、誰だろうっていうと煽ってきたんですね、は
い、
今日。
いろんな意味のサプライズがあるんだよ。がっかりとかね、ああ、う
ん、がっかりもサプライズの一つ。
そうだ、当たり前だよ、
ね、そうだよ、気持ちが動くんだもん。
そうだよ、驚きだからね。
そんなことない、
ご自分の名前を、
与太郎です。
ちょっと違うん
だよ。某番組ではシティボーイズ2号って呼ばれてます、
ね、何号、
はい、なんか予想されている方の中ではヨネちゃんが来るんじゃないの、うん、っていう声
で、まあ、そうですね、ゲバフはそうでしたね、
米山隆一さん、
はい、あ、そうでした。そっちの方が良かったな。
いやいやいや、番組的
に無論素敵な格好してるな。
俺も昨日までね、うん、まあ、ヨネちゃんだろうなと思ってた。
あ、それが
来たらお前が来やがる。
来やが
る、なんでいいじゃん、久しぶりに会いたかった。
スペシャルゲストっつったらな、
だからスペシャルじゃない、サプライズゲストだ。
サプライズ。俺驚いたかなんか。
でも室井とも久しぶりだね。
うん、忘年会私出られなかったからね。
う
ん、
そうそうそう。
だからびっくりした。
なんだ。
ちょっと枯れてて。
お前俺を恋人だと思ってきたのにがっかりしちゃった。素晴らしい格好だ
ね。一緒にあの喫煙所から出て、室井がちっちゃい声で、あ、枯れてますねって思う。
だけどなんかだって欲望がほぼ消えたんでしょ、うん、
いいよ、俺の話は別に
欲望は全て消えた。
欲望じゃない、幸せとか不幸せはもう関係なくなってきてるって言うの。
え、超越しちゃった
んですか。超越というか、ただ生きてるだけで十分だって。
だけどね、変な見栄を張るの、おちんちんはちゃんと確かめ
る。いやいや、めっちゃムキになってるじゃん、北野さん。
どついちゃダメ。
いや、俺もドブロックに会いたくてね、今日。
いやいやいや、
そんな立たせたい時に立つって言ってました
よ。うるさい。
本当ですか。
そんな音
になりたい。いやいや、そんな、もう、下ネタ。
そんなおじいちゃん嫌だろ。
そんなことそうですよ、ね、ですよ、やっぱり。
そうね、
いくつになってもやっぱその話ができるっていいですよ。
お前なんか、でも下ネタ、さっきまで言ってたことと全然違うじゃないか。
もうちょっといいよ、俺。
自分のことはなんか超越したみたいな話から、ね、なんだその生々しい話。
室井が勝手に言ってんだよ。
ね、来た
ら俺は生き方は別に。
もう枯れたって言ったのに、そのことだけはちゃんとできるって。
でもこのね、生きてるだけでいいっていう感覚に行くってすごいことだよ。ドブロック分かんないだろう。
いや、まだまだまだまだまだ欲まみれですよね、僕らは。
欲まみれは見にくいよ、
はい、
見にくい。
見にくい。
俺はね、カモがね、はい、あ、カモ池でね、は
い、カモ、
カモ、
鳥の、
うん、あ、はい、泳いでるのを見てて、
いきなりカモって言うからなんだかだと思って、
うん、もうそこで誘ったんだよ俺。
何や、
こういうような生き方しようって。
カモみたいな、
カモ、カモ幸せなのかなと考えたこともないんじゃない、そういうことさえ。ただ動いてるのが、うん、あの、楽しいも感じないし、うん、あ、生きてるだけ。
いや、ちょっと楽しいんじゃないの。
楽しそうに見える。
見えるでしょ。
見えるけど、
うん、感情っていうか、あれはあるんじゃない、腹減ったと、
う
ん、
そうそうそう、
繁殖したいはあるだろ
う。それがある、
うん、
それしかない。
いやいや、わかんないよ、まだ。それ以外のこと、遊びたいっていうのもあるかもしれないよ。
ああ、仲間と一緒にいたいとか、それもあるね。
なんかタコでね、
うん、
実験したんだって、
うん、
よく覚えてないけど、 タコに誰が何か
タコってあの飛ばすタコ
違うよ、ね、あ
んた死んでんじゃないかバカ野郎生きたタコだよ海の中にいるタコ
あタコ
分かってんの
タコの二択間違えますね
タコだったらお前カイトと間違えないだろ普通タコ
まあどっち二択ですからね
二択ですよね
俺ね、はい、ドブロックのね
話終わって
どっかが
終わってねえんだ話が
ドブロックの包まれてっていう歌大好きなんだよ
ああ
まあいいや、おたけの話、その後
何や何
の包まれてって
だったら言うなよ、お前
いや、タコの話
包まれてって何
もういや、多分 やらせてもらった、はい、ここでもやらせてもらった
冒険の歌なんだよ
あ
そうです
最低なんだよ、
はい、最低だよ、
もう
最低
でも、センスがいいんだよ、
は
い、
お前、その前にドブロックが前線であっちから、うんまあ、前の番組ちょっと出てきた時に、はいはい、お前、なんで一言も笑わせないで出てきた途端に北郎君、ダメ出しはやめてくれないかな
歌はすごいけど、喋りはもう
ちょっと
歌が95点だとすると、喋、はい、りは5点
いや、手をつけないでください
5点って
合わせて100点だから
近頃のお前の喋りは3点ぐらい
見てかったよしタコの話知る
よタコはねタコ
茹でるって話
茹でてねえよ実験なんだけど、うん、何かで遊ぶらしいんだよタコが、
う
ん、それでなんか、うん、なんかこうそれに反応して泡かなんか出すらしいんだよタコが
へえ
いや本当に
あなんで
それに反応した
いやおかしいなんでおかしいじゃん
泡出しなんだけど泡かなんか出すらしいんで、あとねなんか魚か何かにね段ボール投げたら、
うん、
段ボール投げたらその段ボールの中に顔突っ込んだりして遊ぶらしいんだ
よ
へえなんかね遊んでんだってボールとかそんなんだって。だから、
うん、
カモは。
カモも遊ぶね。
うん、遊ぶじゃあ。
じゃあ、
うん、あの、人を追いかけたり。
そう、ね。あれもちょっと楽しいのかもしれないよ。
ああ
お前なんかこう、はい、アヒルもちょっとするとガガガガって突っ込んでくるだろ、
う
ん、
俺もね、中央公園ってうちの公園があるんだけど、うん、そこ人が全然いなかった時に、うん、カモがね、うん、陸に上がってきて、50羽ぐらい。
うん、
もう、我が物顔にいるんだよ。うん、驚いたよ。あんなたくさん池にいたのかってぐらいいて、
うん
あれもちょっと
遊んでたんだよ。北野さんをビビらして、
ちょっと人を驚かせようっていうやつじゃないですか。
そうだね。
今朝の、BS の特番かなんかで、
うん、
シャチが、
うん、
なんかこうどっかの寒い方の海にある時集まってくるらしいんだよ。うん、
シャチ
シャチっていうのは、うん、なんかチラッと聞いたんだけど、うん、群れをなす時になんか母方がそれを形成するらしいのね、
うん、
その中にオスも何匹かいるんだけど、うん、それの形成するらしいのよ、
うん、
それがある時こっちの集団が何匹、うん、こっちの集団が 何百頭のシャチが集まってくる、それで、うん、そのシャチが、
うん
横に並走するんだよ、
うん
ね
うん、
で並走ずっとなんか決まったように横一列にずーって並んで並走するんだ
あ
でなぜかっていうと、うん、シャチは目が横にあるじゃん、
はい、
で横のやつをこいつは自分のあれにふさわしいかどうかを見るらしいね
パートナー
パートナーにだ仮説だけどねそれで
どこの情報なんだよそれは
NHK の BS1 だよお
前じゃあ確かだな
確かにそうだろで、
うん、
群れが変えてそれでその群れから離れたところでどうやら気に入ると交尾を始めるらしいっていうね
へ
え
じゃあ割と身内同士でこう恋愛はできないらしいんだよう
まくできてんじゃん
そうだよ、ね、だから
交尾は離れたとこでやんだ交尾は離れたとこでやんだ
そう交尾はちょっと離れたところ
で恥じらいがあるい
やそうカモも、ね、カモも離れたとこでやんの
カモで
こそっと
それはどこの情報だよ
いや俺はもうカモいなくなったなと思うと、
うん、
なんか木のところで二人で
木のところで
木の下あたりで突然二人で隠れて
二、うん、人って言った今
うん、こそこそやってんだよ。
こそこそやってる。
本当ですか、
ね、ちょっとなんか、
本当なんすか、
人間と一緒だね。人間もほら、家でエッチするのはなんだからって、うん、ちょっと街から離れたラブホとか行ったり。
家でするのはなんだからって、ね。
それ、そう。それ、カモと一緒それ。
一緒じゃないの？
一緒一緒。うん。
ちょっと気分転換。
いや、だからそんな風に、ね、いろんなものに、ちょっとこう、遊び心とか、いろんなのがあるってことがなんか分かってきたらしいよ。
なるほど。だから猫とか犬はもう全然もうね、人間に近く遊ぶもんね、うん、要はもうその辺は鳥もだから、うん、カラスかなんかもね、うんうん、頭がいいからね、
そうですね、
遊んでるよね。
いやだからそれだけじゃなくて、今まではなんかちょっと知能みたいなものがね、うん、イルカだってなんか知能が高いとか言われてるじゃない、うん、まあシャチもあるんだろうけども、うん、はい、そういう風になんかこう動物界では、動物はもしかしたらだけど楽しそうに、
じゃあ俺の悟りはダメだね、
だろ、
生きてるだけじゃない
んだ、だけじゃないの、
ね、遊びが大切、
遊びがないと、ね、お前もうなんかあれだよ、
遊んでんじゃん、
遊んでるいっぱい、
まあ、これだお前なんか何百年育ったイチョウの木とかそういうのも目標にしないとダメだよ
今度はね、ああ、うん、でも一応銀杏、うん、臭い
いや例えば別にイチョウじゃなくてもいいじゃん、それケヤキでも杉でも何でもいいけども、そういうのを対象に俺はああいう風に生きてるんだって言わないと、こうなんか
タブロイドいつ考えてんの歌なんて
なんで話書いてんのお前
僕らですか、うんうん、いや僕らでも結構そんななんか特に決まったルールとかないですよ。
あ、そう、
はい、突然ねネタ降りてくる感じですよね。
はい、そうです、
うん、
はい、
うん、
今週はもうドブロックで話題ね、太田さん、
一物温度っていうのが、
今日は面白いね、今日はね、
あれ面白い、いやありがとうございます、
知ってんだろ俺、
そうですね、
一物温度、
もうエッチ、も
うあれを作ってほしいんだ今度は俺、あの早漏の歌をある、
あ、早漏の歌は
作ってない
ないですね、
今は作ってくれよ、
え、
優しく愛を持って
愛を持って、
北郎さんのテーマソングにするの、
そう、俺のテーマソングにするよ、
北郎さん、多分ドアが閉まった
ら大竹の治療も取って
大竹さんは治療なんですか、
ものすごい治療
治療って治療なんでこんな話になる、北郎さんもだってドア閉まったら、ね、誰だ今ドア閉まったら言っちゃったじゃねえか
ドアの音で、
ドアの音で驚いて驚いていっちゃうから、
すごいもう敏感が敏感なんですね、
早いよ
早いです
早いよ
でもねそれはそれでねいいっていうか、
多分昔の話だけど、
女性は、
ね、昔の話だよ、みんな、うん、みんな昔の話だよ、うん、本当木原さんでもさ、
はい、
どうやって生きよう、本当にもう
これからね、
うん、これからね、うん、年寄りは、まあ、うん、世間でもそんなにまあ
そうだよな、うん、体だるいしな
だるい
いいな、うん、起きた時からもうね、うん、あ、やっと、うん、目覚めたって感じ、そうそう、
で昨日はねちょっと下ネタだけど、うん、まあ、腰が痛かったんで、うん、朝ねトイレ入った時に初めてしゃがんで、うん、トイレをしたって話で、まあ、そんなに長く話すつもりはなかったんだけど、妙にその話が昨日は長くなっちゃったんだけどね、うん、座っておしっこする時ね、うん、どうやってしてるって言われ
た、俺は座っておしっこしてる、
うん、あ、そう
だったんじゃなきゃ女房に怒られるもん、飛び散るから、それで最近発見したのは、うん、座ると、うん、でズボン全部下ろすでしょ、うん、座るとき、うん、でチャックだけやって、うんうん、座ってできないか、そうするとズボンが濡れちゃう恐れがあるでしょそれ楽だからやってみた、
やってみた、
チンポがね、うん、あまり長くないからねダメなんだよ、意外と長い人は大丈夫かもしれないけど
なるほどなるほど、検証してたんですね、北野さんが一人でね、
でも座ってズボン全部下ろさなくても、うんうん、できるようになれればチャック下ろすだけで
できるか、
できるできる、
え、だって昨日ここに座った男どもは、まあ、太田さんも含めてもう武田砂鉄さんもそうって全員もう座る、雷も全員座ってる、
当たり前の男の常識だよなの、
最近のね、
そうですね、スタンダードかもしれない、もう随分前からで、俺
よくそういうの素直に受け入れられるな、
ドブロックもそうですか、
ちょっと座りますね、
はい、
座ってます、座って
ます
、立ってやるのはかっこいいな、うん、でもな、
いや、そういう、そうですよね、
いや そういう、もうじゃあもう
そういうもんなんだ
よ、座るしかないのかな、
うん、だから便器を変えてもらって、うん、跳ねないようにしてもらう
便器を、それは昨日も考えたよ、ちょっと跳ねないようなやつをね
作ってこない、
もうでもあたで家建てたりなんかするときもう朝顔ないからね今のうちね、
あとは自分でお掃除をするっていうことね、 うん、奥さんじゃなくて、
それも話した。
難しいじゃん、跳ねないように作ったら座りづらいくなるような気がするよね。
うん、ああそうです。で
も一回まあ、はい、昨日はそんな話してて、うん、だからそうかと思って、うん、
これからな、
俺も座ってやんなくちゃいけないのかなと、うん、ちょっと思って。
あとね、うん、あのこの年取って漢字がね、うん、ちょっとメモしようと思うと。うんうん、全然書けない。
で私もそうだよ、パソコンで言語書いてる
のもあるけど、
元から漢字なんか書けないけど、もう全然書けない。
本当に驚くべきに、うん、毎回がっかりする。
大丈夫大丈夫
大丈夫、うん、選択っていう字が、うんうん、あの選ぶ選択の方ね、うん、もう書けない。
選ぶ選択、
おお、選ぶ、
そう、選挙の選、
選ぶに、選挙の選、沢みたいなの
か、沢みたいな、大
変の尺ですね。
そうそう、沢みたいな、はい、あもうね、うん、いろん、呆然としちゃうよ。
そうそうそうそう、
みんなひらがな。
もう北郎さんじゃないけど、俺もうこの間もな、パンツも後ろ前に履いちゃってね。もう
あら、
あもうかっかりだよ、もうパンツ後ろ前に履いちゃって、それでもう、まあまあ、腹立ってもう後ろ前に分かってたけど、うん、こうまあいいやと思って、
う
ん、まあ、履けないわけじゃねえから、
そうそうそう、
それでジーパン履いて、うん、で1日ずつ でここに来てトイレ行こうと思ったら、もう大変な目に遭っちゃった。
出てこないですよね。
来ない。だから座ってやればいいんだよ。だ
から俺はまだ北郎さんは人のパンツ間違えたんだから。
うるさいよ、もう何回も話してる。
どういうこと。
え、あの北郎さんが風呂場出て、はい、
温泉ね、
温泉で、はい、まあ、パンツ履いてたら、でずっと見てる若者がいるんだって、こっちを。でずっと見てるから、もう北野さんもいい加減ちょっと嫌で、はい、何ですかって話しかけたんだ、うん、そしたらそれ僕のパンツで。
いやちょっと、
いやいや、なんで似てたの。
旅館でだって浴衣と、はい、下着だけでしょ、まあまあ、だからどこに置いたか忘れちゃうんだよ。だから
でもパンツの柄ぐらいとかは分かる
んだよ。柄なんか見ないよ、履くときは。
柄ぐらいですか。
でも体が綺麗だったからね。
やだよ。
まあ、話はこれで終わらないんだ。それでどうしたかって言ったら、はい、まあ、しょうがないから脱いで、うん、パンって叩いて、はい、2つに畳んで裸で返したらしい。
それは返す。
どうもすいませんでした。
どうもすいませんでした。
どうもすいませんでした。間違えたことない。旅館かなんかとの温泉屋で、
ないよ、
ない
よ、女性はない、
ないよ、
浴衣しか置いてないんだぜ。だって
ないよ、大体入れたとこかって。ただ
誰もがお前みたいなデカパン履いてるわけじゃないだろ。ああそうか、そいつもデカパンだったんってことか。
そう、
まあ、それ間違えた。
体の大きな男の子だったんじゃないの。
いや、トランクスだよ、別にデカパンじゃない。
きついわ、夢に出るわ、そのパンが入って
ない。関節チンチンですもんね。うん、そう
だと、はい、いや本当にね、もう北郎さんじゃないけども、年になってくるとそう欲望もね、
そうそう、
こうなくなってくるじゃん。
だからね、うん、大竹も俺もそうだけど、うん、若いやつに教えてあげたいよね、うん、ちゃんと今を大事にして生きろってね。
まあ教えてあげたいけど、ただ
こうなるぞ、
まあでも教えてもわかるかなと。
ああそうか、
なんかこうか体のことと脳のことじゃない、うん、それはたどり着かないと。
でも今をちゃんと元気な時を楽しく生きろよって言いたくなるよね、ある程度。
あでもな、うん、
だからちょっと無茶したりとか、うん、若い人は、
う
ん、
そうそうそうそう、
ちょっとじゃあやれる、割とストップかけすぎですか、若者。
そうですよ、うん、やりたいこと
は。ただお前から言われて説得力あるかなって。
あるよ、俺の若者の時はもう怖い怖い。全教徒だからね。
全教徒。怖いの意味が違いますけど。
違いますけど。
ね、
なんだよこんな話してんの。
あもうだらだらいつも。こんな話してるうちに終わっちゃったよ。
え？
終わっちゃったよ。もう時間が。
ごめんね。
大人だよね、ここでごめんねっていうのはね。なかなかごめんねって言えないよ。
言えないですね。
俺も昨日はもう20分終わった時、本当ごめんねって言うと思ったけど。そんな時もあるよね、長い間
やってて。でも裏で中掛けやってるのか、どっちを聞いてるか楽しみな。あのラジオっていうのは、うん、あのザッピングするのかね。
するよ。
する
の。
うん、
そこじゃキャッチなことがあればもういいんだよ ね
それがね、どうやら違うらしいんだね。
何
ね、太田さんね、うん、こう、ま、前はザッピングしないっていうね、
うん
う
ん、
もうそこつけたらその曲ばっかしってもうめんどくさいからと。まあね、
分かった。だって昔はあのチャンネル回してた、
合わせるやつね。
あれじゃないもん、今ボタンだもん。
今ボタン一つだから。
じゃあダメだ、もう北太郎さんのおちんちんの話が出
たから、もうダメだ。ダメだよ。ザッピング明けだって大した話してないんだ、あいつら。
いや、わかんない。そんなのわかんない。ザッピングされた。
はい、奇跡的に中田さんがおちんちんの話してたらわかんないですけどね。
いやー、なんでよ。どっちのおちんちんの方興味あると思う。
まあ、そうですね。
北太郎さんから。こっちの放送聞いてないと、こっちのラジオがダメだってことはわかんないじゃないですか。
そうだね。
ダメだって分かって、チャンネル場したじゃもう手遅れる。聞いちゃったんです。
そうだ、
そうですね。
はい、行くよ、いいのね。
はい、どうぞ。
はい、
終わった
。はい、太田さん。
はい、じゃあ、ドブロックのお二人、はい、ネタの準備しますね。
はい、はい、お願いします。
今日は何、はい、今日は何、みんなすっげえ楽しみにしてるんだね。
すごい楽
し
みだよ。
北太郎さんがすごい楽しみ、ね、
さっき、あの、江口さんが関節チンチンって放送で言ってましたよ。誰も拾わなかったら私が拾いましたけど。
いいんです、聞き逃していただいて。
絶対聞き逃さない。
はい、太田さん。
はい。まず朝日新聞の記事をご紹介します、うん、立憲民主党と国民民主党などで作る合流新党の代表選挙が昨日行われまして、うん、立憲民主党の枝野幸男代表が国民民主党の泉健太政務調査会長を破りまして代表に選ばれました、党名も立憲民主党に投票で決まっています。で、旧民進党が分裂して以来3年ぶりに衆議院参議院合わせて149人が結集しまして、うん、政権交代も視野に入れる野党第一党がようやく誕生したということで、うん、まあ、次の衆議院解散総選挙への準備をこれから加速させるということですね。
まあね、いろいろあったよねと思うよね。こう分裂したりね、うん、意見の違って、こうあそこの党とはなんか選挙の時に組めなかったり組んだりとか、うんうん、で、まあ俺やっと形ができたかなと、まあいろいろあってね、
私もそうは思う、う
ん、やっとちゃんとした形がこうできたのかなっていうふうに思うんだけどね、
うんうん、もうとにかくこれでいってほしいよ、
うんうんうんうん、あの希望の党がなければずっとこうやってこれたんだよね。実はね、
まあでも分裂は希望の党前だろ、うん、いや、
まあ、希望の党が決定的な
2つ
が分かれちゃって
、
まあね、で元に戻ったって感じ、
ね、まあ、政治家はみんな勝ち馬に乗りたいっていうのはね、うん、そこは分か選挙だからね、
けど、うん、もうこれ余計、うん、私は応援してるから、うん、野党ね、うんうん、だけど余計なことかもしれないんだけど、今回原稿に書いちゃったんだけど、あの自民の総裁選とちょうど時期がかぶっちゃったじゃん、うんうん、そしたら私はやっぱりなんていうのかな、多くの人を楽しませるっていうサービス精神を持ってだよ、うん、だってこっち野党なんだから、うんうんうん、だからやっぱりもっとなんていうのかな、うん、今までのベテランはもう後ろに回って若手を出して、その自民党のさ、しかも妖怪みたいな人が派閥で出てきたりしてたじゃん、それとは違うところっていうのを見せる、見せるべきだったし、あとは党員投票、自民党がやらないって言って、こっちもやらないっていうことで先に言ったんかもしれないけど、敵のやり方を見て批判されてることも見て変えてやったりすべきだったんじゃないかなって、何が足んないのかなと思ったら、楽しませる、みんなをワクワクさせるようなサービス精神じゃないかなと思って、それは原稿に書いちゃった。
なるほどね、
うん、そう、自民党が全然ワクワクしないからね、うん、それこそやるべきだったよね、
う
ん、多分ね、
そうだね、まあ求心力を誰が持ってるかっていうのは、まあちょっと話を置いといて、うん、もしこうなってくるんだったら、うん、もっとね、
うん、
まあ将棋の世界でもね、
うん、
もう若い人が出てきて、
うん、
20歳 ?19 歳、
うん、
ね、まあ、テニスもね、大坂なおみって若いしね、
うん、
まあそういう人たちがバーって顔になってね、
うん、
出てきたらまたもっとイメージは変わっていくかもしれないね。
代表選って言って、うん、その結局その野党の、うん、党の中だけの合流してって話なんだけど、うん、そうじゃなくて、うん、世の中の人っていうのは、うん、100% 応援してる人だって、うん、まあ 5% 応援してる人だって、うん、あとは何も応援してるわけじゃないけど、うん、注目してる人だっているわけでしょ、うん、だとしたらそういう、うん、なんていうか敵はさ、敵っていうか戦うのはもうその自民党なんだから、うん、それと なんていうのかな、あの全然比較できるようなやり方の方がみんなは楽しんだんじゃないかなと思って。
あともう一つあれだね、まあ、あの国民の方を向いてほ、ね、国民のことを考えてやってほしいけど、うん、なんかこうなんかできないようなことまでこう言ってもらっちゃ困るんだよなって、うん、俺は思うんだよね、うん、なんかこう選挙で勝つためだけの公約みたいのがたまにあるじゃない、うん、これはうちにあのうちと思ったらやりますみたいな。でもそれもう大向こうに立ってみたら、うん、それお前できないじゃないってね、うん、まあ、税金の問題一つとっても思うことはあるじゃない、うん、そうじゃなくてできることをやると、うんうん、変えられることを変えていくっていう風にしてほしいよ ね、
なんか今もう、うん、だからその野党の方も、うん、自民の方も、うん、与党の方も、うん、もうその代表選って結構大きいことなのに、うん、消化試合みたいになってきちゃってるじゃん、うん、 だ、 ね、だから、うん、その候補者が出てさ、うん、あのいろんなことを訴えたりしてもだよ、うん、それで誰がふさわしいのかなんて、うん、今回のさ与党のだって見てたらすごい、うん、きちんと答えてる人は誰で、うん、あの適当に答え質問にならない答えを言ってるのは誰でって言うけど、うん、そんなこと関係ないってもうみんな分かっちゃってるからさ、うん、それはしらけるよ ね、まあ、ね野党の方だってそうだったし、うんうん、
はい、
でも 野党のところに若くていいのを、うん、俺たちも探さなきゃダメだね、
うん、
やあの、うん、その議員に選ばせるんじゃなくて、うん、で一人一人、うん、あこの人いいじゃんっていうのを見つけて、うん、ムーブメントになればね、うん、そうなるから、うん、探す努力も必要だよね、うん、若くて優秀なのは、
うん、
それともう一つあれだね、まあ、与党も野党も含めてこれをメディアがね、うん、どう報道するかっていうのもねとっても大事な話でね、うん、あまああれだね、
私、石破さん、うん、今日餅月さんが多分、うん、その、動画が、うん、あの、うん、そう代表選で候補者が、うん、あの会談テレビでやって、うん、その後、うん、ばらけた時に多分望月さんが質問してると思うんだけど、うん、ちょっと動画が流れてきたの見たんだけど、うん、やっぱりメディアがその権力と癒着してるっていうのが一番その間違った今の世の中でっていう話してて、うん、その戦争時代だってそうだっただろっていう話してて、それはすごいに落ちた
はいはい、そのことを含めて今日はメインディッシュに望月さんがね、うん、あのお見えになるんで今度の総裁選、
うんうん、
それも絡めてあの、うん、新聞のねあのご本には記者クラブのことも書いてあったからその辺もお聞きしたいと思いますね。はい、太田さん、
はい、うん、続いてはあのビジネスインサイダージャパンというサイトからなんですが、うん、あの同時多発テロがあってから19年、うん、今日は9月11日ですよね。あのブラウン大学の調査報告が最近出まして、うん、それによると少なくとも3700万人がアメリカの世界的な対テロ戦争によって難民になっている、うんうん、その数は最大で5900万人に上る可能性もあると、うん、でアメリカ政府は対テロ戦争に6兆4000億ドル、678兆円以上を費やしていて、直接的な戦闘行為で80万人以上が死んでいるという報告書を出しております。
はい、あれだよね。まあ、911からもう19年。
19年。
ね、経ってるわけで、あの時にね、こう、やべ、ツインタワーがね、2つ大きく崩壊したのが、こう、生放送で、
そうですね、
あの映像置かなかった、うん、
配信されて、
うん、
それで、まあまあ、当時ブッシュだよね、うん、かかってこいと言って、うん、それから湾岸戦争がね始まったんだよね、
そうですね、あの対テロ戦争が始まったということですね。なんか怖いよね、
本当にさ映画みたいにどんどん進んでいっちゃってさ、リアルな話なわけじゃん。でもそれが本当に、なんていうの、物語みたいだったよね、
うん、それで、最終的にはビンラディンが殺害されるたりするわけだよね、うん、でもこの間の問題、この難民問題、今3700万人、
うん、
ね、世界に、だからあの中東から、
そうだね、ま
あ、海を越えてギリシャとか、うん、あっちの国に ものすごい数の難民が、
うん、
ね、それで今でもあちこちの国には難民キャンプがあって、 それで未だに続いていると。
辛いよね、住むところが、うん、なくなっちゃうんだもんね、うんうん、
だからそういうことが起こってからあれだよね、19年経ってて、
そんな経った。
まだ世界が混沌としているっていう状況が続いてるのはやっぱしなと思うよね、はい、それと同時にあれだよね、東日本大震災から
もう、そうですね、9年半ですね、
9年半だよね、
9年経つか、
はい、まあ、いろんな問題がまだまだ全然解決してないんですけれども、そのうちの一つの汚染水の問題が今日の朝日新聞に特集されているんですが、水の保管タンクは原発の敷地内で1000基、そして120万トンに上っているということです。で、タンクを置くための土地の確保がこれ以上は難しいと、満杯時期の見通しは22年夏頃と。いうことなので、まあ、国や東京電力は薄めて海洋に流したいというふうに強く今思っているようなんですが、ようやく風評被害がなくなってきた福島県沖の漁業関係者の方々はとんでもないと、また汚れたイメージのあるその水を流されると、風評被害が起きちゃうじゃないかと反対してるっていう、
もう誰か決まってるその総裁選みたいなダラダラ流すんじゃなくて、こういうことをすごい大々的に流してみんなで考える時間っていうのが必要だと思うよ。五輪もさ、最初復興五輪って言ってたけど、全然それどうでもよくなってきちゃってるよね、北郎さん。
そうだね、
寝てた、
寝てない寝てない、本当にそこを争点にするべきだよね、俺もそう思う、
はい、だからこれで9年半経ってまだ処理が終わってないと、まあ、汚染水は、ね、まあ、増えてると。それで、まあ、アメリカもこの対テロ戦争に67兆ドルとか、
はいはい、648兆円っていう額ですね、日本円にすると、
はい、
678兆円ですね、
はい、
ね、およそ
お金がかかってると、うん、日本もこの東日本大震災にものすごいお金をね突っ込んでても、まだ汚染水の問題、
う
ん、デブリの問題、それからどこに貯蔵するかもまだ決まらずに、
やっぱり一旦立ち止まってみんなで何が正しいか、うん、これからどうするのかってもっときちんと話し合うべきだと思うよ、うん、は
い、特にね、与党もそうだけど野党もね、こういう問題をしっかり、こういうふうにしたらいいんじゃないかみたいな提言なりはするべきだと思うよね、うん、まあ私が聞いてないだけかもしれませんけど、さあ今日も始めましょう。